おはようございます。今日私たちに与えられました聖書箇所は、今読んでいただきました新約聖書のエフェソの信徒への手紙の5章の1節から5節であります。でその最初の1節に、あなた方は神に愛されている子供であるとあります。私たちはみんな神様に愛されている神様の子供なのであると言うんですね。以前ですね、私が聞いた話なんですけれども、まあ、ある青年がですね、高校生ぐらいの青年だったと思いますが、その青年が教会に通う中で、ある時ですね、洗礼を受けたいと、クリスチャンになりたいと、こうですね、自ら決心をするわけです。それでですね、そのことをご両親に話したそうです。そうしたらですね、多分お母さんはクリスチャンだったんでしょうね。そのことをですね、そうなのって言ってですね、素直に喜ばれたそうですね。ところがですね、そのお父さんがですね、寂しそうな顔をされたと。で、寂しそうにですね、そうかって言ってですね、お前もとうとう神様の子供になってしまうのかって言ってですね、そう言ったそうなんですね。きっとそのお父さんはクリスチャンじゃなかったんだろうなとこう思うんですね。でこのお父さんはですね、きっと自分の息子がこれからは自分の子供ではなくて神様の子供になってしまうと、神様に自分の子供を取られてしまう、そんなふうに思ってですね、なんかこう寂しく思ってしまったんじゃないかと、そんなふうにこう思うのであります。けれども聖書を読んでいますとですね、そういうことではないわけですね。この手紙のですね、2章の10節に次のようにあります。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからですとあります。つまり私たちはみんな神様に作られたものである。聖書は全てのものが神様によって作られた被造物であると。で、それはもう山も川もこの空気もですね、そしてこの私たちもそうであるというわけですね。その神様が作られたものが神様の子供であると、特に私たち人間は神様の子供であると言われているわけです。ですからそういう意味では、そうか、お前はこれから神様の子供になってしまうのかとですね、寂しく思ったそのお父さんも、いやいや、あなたも神様の子供なんですよっていうことがですね、聖書の、メッセージなわけですね。そしてそのように私たちはみんな神様の子供であるっていうことをはっきり分からせてくださるために来てくださったのがイエス様であるわけです。イエス様を信じて洗礼を受けるっていうことは、そのことにですね、主体的に応えるっていうことですね。神様、あなたは神様の子供なんだよっていうことをはっきりして示してくださったイエス様に、分かりましたって言ってですね、そのことをこう応答する、ある意味で洗礼を受けるっていうのはそういうことでもあるわけです。あるいはその恵みを受けるっていうことでもあるわけですね。私たち教会というのは、その意味では私たちはみんな神様に愛されている神様の子供だと、そのことを受け止めた者たちの交わりであるという、そういう意味ではその神の家族って言いますけども、神様の子供たちなんだというですね、どんな人も大人であろうと子供であろうとですね、ある意味でクリスチャンであろうとなかろうと、神様はもうイエス様を通してあなたは神様の子供だよと宣言しているわけですね。そのことを受け入れた者たち、それが教会であると、こういうことが言えると思います。ただそれはそれとしまして、先ほどのお父さんがですね、たとえ誤解であったとしても、なんか自分の息子をですね、神様に取られてしまうというふうにこう思った。でそれはなんで そう思って寂しく思った、それどうして寂しく思ったのかって言ったら、やっぱり裏を返せば、 それはその子供のことを愛していたからだと思うんですね。まあそういうなんていうか普通にですね、親として子供のことを愛してたからなんかこう寂しく思うということがあったんじゃないか。そういう意味ではなんていうかお父さんとして立派なお父さんだったんじゃないかなとこう思うわけです。いや何が立派なのかと、自分の子供を愛するなんて当たり前じゃないかと、そう思う人もいるかもしれません。でもそう思えることというのはですね、幸せなことなんですね。親が子を愛することが当たり前ではない現実というのが、まあ、実際にはこうあるわけです。私はですね、以前大阪で牧師をしておりましたけれども、そこでですね、同時にですね、近く の少年院でですね、教会士という奉仕をさせていただいていました。まあ、女子の少年院だったんですけども、教会士というのはですね、辞書などを見ますと、刑務所の受刑者の方に対して、まあ、道徳的な教育をし、犯罪に身を染めないような生き方へと導くものと、まあ、そんなふうにですね、書いてあります。まあ、そんなことが私にできるかどうかあれですけども、まあ、私の場合は牧師でありますから、まあ、キリスト教の牧師、つまりキリスト教という宗教の教えに基づいて、聖書の教えに基づいて、まあ、今その刑務所にいるですね、子どもたちをの生き方をですね、この正しい方向に導くふうにですね、働くというか、そういう務めをするっていう、そういうことにこうなると思うんですね。でその少年院でですね、ここに福岡にですね招かれるまで働かせて奉仕させていただいてきたんですけれども、最後のですね講話をした時にですね、大体30名ぐらいの子どもたちが、まあ、少年院ですから院生っていうんですけども、まあ、院生たちがですね、おりました。まあ、職員の方によれば最近またですね、人数が増えてきているということでしたけども、下は14歳から、上はですね、21歳まで、ちょっと少年院法が変わりましたから、まあ、21歳ぐらいまでですね、在院生がいるということでした。ただそのようなですね、まあ、少年院にいる子どもたちということで、いろんな皆さんイメージを持たれると思うんですが、見た目はもうその辺に歩いている子どもたちと変わらない。もう女学院の子どもたちと見た目わからないんです。本当に同じような子たちなんですね。なんかすごく少年に入っている子たちだからって言ってですね、何かこう見た目が違うんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、全く変わらないんです。びっくりするぐらい変わりません。むしろですね、ある意味少年院の中でそのやっぱりこうルールが厳しいですから、でそういう中にいるわけですから、ある意味でこう真面目というか、非常にですね、なんていうか礼儀正しいっていう面もあるわけですね。まあ、それはある意味でこう強制されているのかもしれませんけど、でもそういう態度でいるんですね。で講話の感想文なんかもですね、後で職員の方に読ませていただくんですけども、まあ、もちろん、まあ、子どもたちによってですね、いろんなレベルというか状況がありますけども、もう中にはもう本当に綺麗な字で、ある意味でこう自分私よりもですね綺麗な字でですね、で深く考えている文章があるわけですね。びっくりするぐらい真剣に話を聞いてですね考えている文章があるわけです。で最初はと思ったわけですが、実際はですね、その少年の中には特に罪を犯したわけではないのに、少年にいる子どもたちが結構な割合でいるんですね。そのことが分かったんです。でそういう子どもたちのことをですね、子どもたちというか、まあ、20歳を超えている子もいるんですけども、愚犯といってですね、ちょっと難しい字を書くんですけども、まだ罪は犯していないんだけれども、今その子どもたちが、あるいはその人たちが外の環境にいることで罪を犯してしまう可能性がある場合や、もっと言うとですね、その外の環境にいることで罪の犠牲になる可能性がある、 そういう場合に保護措置として、まあ、ある意味仕方なくというか保護措置としてその子を守るために少年院に入れているというケースが結構な割合であるんだっていうことがですね、分かりました、まあ、つまり例えばその子が親元に帰るとその親に暴力を振るわれてしまう、虐待されてしまう、そういう可能性がもうかなりの確率で分かっている。でその子はもう家にいられないから家出する。で家出してまたそのですね、まあ自分で罪を犯してしまうこともあればそういうグループに巻き込まれてしまうっていうことがある。ですから少年院と聞きますと何か一方的に悪いことをした子どもたちが捕まってそこにいると思ってしまいますが、むしろそうじゃない、かなりの確率で、いや実際罪を犯してしまった子たちも多分その背後にあるのはこういうことがあると思うんですが、親に愛されずに親の愛を知らずに本当に心の中にもう虚しさというか寂しさ、何か空っぽなものを抱えて外の世界をさまよわざるを得なかった、そういう子どもたちで、そのために行き場がなくて、で最終的に少年院にたどり着いた、そういうケースがかなりの確率である、まあ、それは私自身がその子たちと出会ってその子たちと対話してみて初めて分かったことでもありました。まあ、ところでですね、まあ、先ほど私が宗教教会士としてそこにいるって言いましたけど、残念ながらっていうことでもないですけど、牧師だけがその宗教教会士として関われるわけじゃないんですね。むしろ仏教の僧侶の方が割合が高かったりするわけです、まあ、日本の現実がそういう現実ですから、で他のですね宗教家の人たち、まあですね、まあ言ってみれば、まあ国が認めたって言ったらおかしいですけども、まあ、そうしたですね人たちと一緒に協力しながら私はですねその宗教教会っていうのをしてたわけですが、まあ、そこで私が最初にその、まあ、教会士の研修会をした時に、その誰から研修を受けたかというと浄土真宗の僧侶からですね私は研修を受けたんですね。でそこの時にですね大変印象深い、今でも心に残っているですね、まあ、その時対話があったんですね。でその方はですね私に会うなり、その僧侶はですね私に会うなり、私にですね、先生キリスト教の教えの中心って何ですか、いきなりですね聞いてきたんですね。皆さんどうでしょうか、いきなりですね、あなたはクリスチャンですね、キリスト教の中心の教えの中心なんですかってですね、で私突然聞かれたのでですねちょっと面食らってしまってですね、そうですねってちょっと、まあ、考えたんですね。そうしましたらですねすぐにその僧侶が自分で答えたんですね。やっぱり愛ですかねって言って自分で答えられてです。で私も慌てていやそうですねとか言ってですね、なんか情けなかったんですけども、後付けみたいにですね言うわけです。いいですねって言うわけです。じゃあ実はですね、じゃあで実はね僕ね、キリスト教の幼稚園に行ってたんですよとか言ってですね、その僧侶がですね打ち明けたりしてですね、でまあ最初どっちに行くか迷ったんですけどとか言いながらですね言ってましたけども、とにかくキリスト教にすごく親近感を持っている、そういうですね、まあ、僧侶だったわけです。でその僧侶がですね、もうキリスト教の愛が一番ここにいる子どもたちに届くと思いますって僧侶が言うんですね。まあ、お坊さんがですね、もうキリスト教の愛が一番このここにいる子どもたちに届くと思いますよ、もういいですね、羨ましいですとかって言うわけですね。でそのやり取りがもう私ずっと心にですね、まあ、私の心に残ることになりました。キリスト教の中心は愛であると、もちろんそのことはですね分かっているつもりでしたし、今までもですねそれまでも、そのことは自分でも語ってきたつもりでした。でも改めてお坊さんからですね、僧侶からですね、キリスト教の中心って愛ですよねって言われてですね、はっと気づかされたんですね。 私はちゃんとそのキリスト教の愛を語ってきただろうか。また自分でそれをちゃんと語れるだけキリスト教の愛が分かっているだろうか。まあ、ある意味で私にとってそれが大きなですね、まあ、テーマと、ね、なったんです。そこからテーマになったんですね。まあ、最初にですね、洗礼を受ける決心をしたある青年の話をしましたけれども、まあ、新約聖書にはイエス様ご自身がですね、あの洗礼を受けるっていう場面が、出来事が語られています。で、イエス様が洗礼を受けるときにですね、イエス様に向かって天が開いたと。そしてそこからですね、神の霊が鳩のように下ってきたと。で、そこから天からですね、次のような父なる神様の声があったっていうんですね。で、それは、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、そういう、まあ、父なる神様の声が聞こえてきたというですね、そういう、まあ、場面があります。で、これはイエス様だけに宣言されたことではないんですね。そもそもイエス様も私たちを愛してくださっている神様ですから、このですね、イエス様の洗礼の場面というのは、今やイエス・キリストを通して全ての人にこの神様の愛のメッセージがはっきりと語られるようになったんですよと、そのことをですね、宣言しているわけです。イエス様を通してはっきりと今神様からですね、あなたは私の愛する子だ、私の心にかなうものだと、そういう声をみんなが聞けるようになった。もちろん神様はずっと語ってくださってたんですけども、イエス様を通してはっきりとそのことが私たちに聞こえてくるようになったんだと。私たちはイエス様を通して神様に愛されている神様の子供であると。けれどもですね、この神様のあなたは私の愛する子だよっていうですね、この声はですね、まあ言ってみるとですね、とっても小さな声なんです。例えるならば、とっても小さなですね、まあ、優しいか細い声であると。小さな優しい声をですね、ですね、だんだんですね、高齢化してね、声が大きい声じゃないと聞こえてこないっていうことがありますけども、本当に小さな優しい声なんですよ。心を静めて耳を澄ましてじっとしていないと聞き漏らしてしまうような、そういう声なんですね。で、気をつけないとたやすくその声は反対の大きな騒々しい声にかき消されてしまう。で、聞こえなくなってしまうんですね。そしてこの世には、この神様のあなたは私の愛する子だ、私はあなたのことを愛しているよというこの声をかき消す騒々しい声で満ち溢れているんです。例えばこんな騒々しい声が満ち溢れています。あなたには良いところがない、あなたには価値がない、あなたは必要とされていない、あなたはいてもいなくても同じだ。そのような想像し大きな声によって、私たちは自分が神様に愛されている神様の大切な子供なんだということを忘れさせられてしまう。また人はみんな心の奥で神様の愛を求めています。愛を求めています。その愛をどうすれば得られるのか、そのことで迷ってしまうことがあります。そしてその中で間違った声を聞いてしまうんですね。愛が欲しければこれこれのことをしなさい、これこれができたらあなたは愛される、愛してあげようと、そのような間違った声を信じてさらに道を迷ってしまう、まあ、少年院にいる子どもたちっていうのもですね、そういうある意味でそういう間違った声に聞き従っていってしまった子どもたちでもあるとこう思うわけです。けれども、あなたは私の愛する子だ、私の愛する子どもだという神様の声は、私たちが何をしたからとか何ができなかったからとか、そういうこととは関係ないんですね。その声は何があろうともずっと私たちに向かって語りかけてくださっている。先週ですね、この木曜日にですね、天に召された 三浦照子さんの葬儀でですね、あの喪主をされたノブさんがですね、母はありのままの私を受け入れてくれたってですね、そのことで私も神様を本当に信じることができるようになったっていうことをですね、あの証ししてくださいましたけども、まさに神様はどんな時もどんなことが私たちにあっても神様は私たちを愛してくださっている、私たち一人一人にそのように語りかけてくださっているんですね。その神様の愛の声をしっかりと心の耳で聞くことができたな、できたならば私たちは人生でいろんな辛い悲しいことがあってもですね、たとえですね親に愛されないなんていう悲しい辛いことを経験したとしても、私たちはですねその中を本当にまた不思議な力が与えられて、生きていく力が与えられて、立ち直っていく力が与えられて、前に向かって進んでいくことができるんですね。まあ、けれども先ほども言いましたように、その声は、神様の声はですね、まあ言ってみれば本当にか細い小さな声なんですね。油断してしまうと聞こえなくなってしまうんです。想像し大きな声にかき消されてしまうんです。じゃあどうしたらいいんだろうか。そうですね、まあだんだん秋が近づいてきましたけども、今ですね、まあ、夏はセミの声がすごかったですけど、今秋は夜になるとですね、虫の声がですね、リーリーとかですね、虫の声が聞こえてきますね。まあ、心を静めて耳を澄ましたら、秋の夜に虫の音が聞こえてくるように、心を静め、心を沈黙させることで、私たちはあなたのことを私は愛しているんだよという、私あなたは私の愛する子なんだよという、その神様の声を聞くことができるんですね。皆さんは日々の生活の中で心を静め、心を沈黙させる時を持っているでしょうか。まさに今皆さんがここに集っておられるこの礼拝の時こそは、私たちが日々の生活の中でもう自分では願ってなくてもいろんな想像しい声に巻き込まれてしまっている、その私たちが本当にそこから逃れて、心を静めて、心を沈黙させて、神様の愛の声を聞くことができる大切な時なんですね。そのことを私たちは忘れないでいたいと思うのです。そしてそのように神様に愛されている、神様の子供だ、そのことにですね気づかされて力が与えられた私たちの生き方は、今日の聖書箇所にありますように、愛によって歩む、そしてもう一つありましたね、感謝を表して生きると、この二つだと私はですね今日の箇所と向き合いながら思わされました。神様の愛する子供だよってことが分かった私たちは、愛する子供だと宣言されて、そのことを受け止めた私たちは、だから愛によって歩む、この人生を愛によって歩む、そしてまた感謝を表して生きていくんだと。今日の2章の2節ですね、キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさいと。イエス様が私たちのためにご自分を香りの良い供え物として神様に捧げてくださった、これは私たちのあらゆる罪から私たちを救ってくださるために、ご自身を十字架に捧げてくださった出来事を表しています。私たちが愛によって歩みなさい、私たちがですね愛によって歩む、それは直接にはそんな十字架のイエス様のように、私たちも互いに自分自身を相手に捧げて生きていきなさいということでもあります。どうでしょうか。果たしてそのような生き方が私たちにですねできるでしょうか。また2章のですね4節には、卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません、それよりも感謝を表しなさいと言われています。確かに言われてみればですね、今の世の中にも卑猥な言葉や愚かな話っていうのがですね満ち溢れています。まさに騒々しい声がですね響いているわけです。神様の声、あなたは私の愛する子供だという神様の私たちの愛の宣言は、それとは全く正反対の声であります。 その創造しい声に私たちは油断すると引きずり込まれていってしまって、神様の愛から引き離されてしまうわけです。その反対がここではですね、感謝を表して生きることだと。そうじゃなくて、愛によって生きるとき私たちは感謝を表して生きるようになれるんだというんですね。それは一体どういうことなんでしょうか。まあ、先ほどですね、あの少年院の話をしました。でその少年院のですね、成人式というのがありましてですね、まあ、それに出席した時のことです。4名のですね、院生が成人を迎えるということで、まあ、の少年院の中でですね、この祝辞を受けた後に講壇に立ってですね、20歳の決意というのを語りました。で彼らはですね、こんなことを言ってました。今まで自分を大切にするというのはどういうことかわからなかった。人に嫌われることを恐れて人の言いなりになり、気づけば大きな犯罪に関わってしまっていた。逮捕された時は正直ほっとした。どうせ少年院でも大人は自分を放っておくから適当に反省したふりをしていようと思っていた。でも少年院の先生たちはいつも私に温かい声をかけてくれて、その中で心が次第に癒されていった。自分と向き合い、初めて自分のしたことの重大さに気づけた。これからは堂々と自分を大切にしていきたい。そして人のことも大切にして歩んでいきたい。目標を持って生きることの大切さを知った。目標に向かって歩んでいきたい。そういう言葉がですね、もっといろんなことを言ってましたけども、その言葉がですね、私の心に残りました。一度人生の道を踏み外してしまった少年院に、外してしまってですね、少年院に送られた子どもたちが、そこで少年院の中で20歳を迎えて誓った新たな決意の言葉です。言ってみれば、人生のどん底から、この子たちは、いや、この人たちはですね、そこで愛に触れて、愛に目覚めて、そんなどん底からでも愛に触れたことによって、またそこから立ち上がっていく力がですね、与えられたんだって、決意の言葉を語ってくれたんですね。それは今日の聖書にあるように、愛によって歩んでいく生き方、感謝を表して生きていく生き方だと、そのようにですね、私は改めて気づかされました。愛されたことがない人は愛せないとよく言われます。確かにそういう面もあるかもしれません。でも私はそれは一概にはそうとは言えないと思うんですね。たとえ人に愛されたことがない子たちも、たとえ親に愛されたことがない子供たちも、不思議と愛というものがわかるんです。そしてその愛に励まされて、愛によって歩んでいくことができるんです。また、虚しい生き方から抜け出して人に感謝を表して生きていくことができるようになるんです。そういう不思議な力、そういう不思議な心を私たち人間はみんな秘めているんです。それはなぜか、それは全ての人がどんな人であってもみんな神様に愛されている、神様の子供だからです。特にそのことをイエス様がはっきりと示してくださった、それがまあクリスチャンの恵みでもあると言えますけれども、そのことを私たちははっきりと受け止めることができるです、ね、わけですね。まあこれも不思議な偶然といえば偶然ですけれども、先日天に召された、葬儀をされた三浦照子さんはどんなお母様でしたかとです、ね、このノブさん、娘、息子さんのですね、ノブさんにお聞きしましたら、感謝の人でしたとです、ね、言われました。おかげさまでという言葉を心から相手に言える人であったと教えてくれました。それはきっと三浦照子さんがまさにキリストの愛に触れ、神様の愛に触れて神様の子供とされている、その恵みに感謝して生きておられた方だったからではないか、そのように思うんですね。この後私たちは聖餐式に預かります。主の十字架の死を記念し、その救いの恵みを覚える聖餐式は、私たちがイエス様を通してみんなが神様に愛されている大切な子供たちである、そのことをはっきりと確信させていただける時です。また聖餐式のことを教会では古くから感謝 謝の時と実は言ってきました。イエス様を通して神様に愛され、許され、生かされている。そのことを知る時こそ、私たちは本当の感謝が溢れてくるからです。そのことを覚えて、私たち一人一人も、いくつになっても、神様に愛されている、神様の子供である。そのことを忘れずに、互いに愛によって歩み、また互いに対しても、神様に対しても、感謝を表して生きていきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、私たちは皆あなたに愛されているあなたの子供です。特にあなたはその真理をイエス様を通して、イエス様が私たちに与えてくださった愛を通してはっきりと示してくださいました。どうかその恵みに繰り返し立ち返り思い起こし、あなたに愛され許され生かされているものとして、愛によって歩むものとなれますように。そしてまたあなたが与えてくださったすべての人に感謝を表して生きるものとなっていけますように、私たちを聖霊で満たし、守り、導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。